説教、天と地を作られた方、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカの福音書とあとエレミア書と交互ぐらいで毎月読んでいますけれども、まあ、先週はですねちょうどあのペンテコステだったので少しだけ違う箇所になりました。また、今日はエレミアに戻っていきたいと思います。でエレミア書は何度か、説明してますけれども、イスラエルの国々が、まあ、ユダとイスラエルと分かれるんですけれども、まあ、要はですね最後その王国が滅びちゃう時期から、活動していた、神様のメッセージを伝えるのがこのエレミアだったわけですよね。まあ、その国が滅びようとしている時、彼らは大きな問題を持っていたわけですよね。で神様が、もう一度立ち返りなさいって、もう一度神様のもとに戻ってきなさいって何回か語りかける、それをエレミアは働きとしてしていたわけです。まあ、でも結局滅びちゃうわけですよね。戻っては来なかったって。まあ、そんな中の一つが今日の箇所になってます。つまり、彼らが滅びようとしていたけれどもその時に抱えていたすごく大きな問題の一つ、それを今日は取り扱っているわけですね。で具体的にはですね、そのエレミア書、この新教大学の聖書だと親切に書いてますね。頭のところにこうタイトルが偶像って書いてあります。要は偶像礼拝ですね、作られたものを神様として拝む、この問題が彼らにはあった。でそこから立ち返りなさい、神様が語りかけているのが今日の箇所だと言えると思います。ということで、ご一緒に読んでいきましょう。最初は、エレミア書10章の1節から5節をご一緒に読んでみたいと思います。まあ、今日は読むとこたくさんあって大変なんですけれども、まあ、よかったら一緒に声を出して読んでみてください。エレミア書10章の1節から5節を最初は読んでみたいと思います。いきます。せーの。イスラエルの家よ、主があなたたちに語られた言葉を聞け。主はこう言われる。異国の民の道に習うな。天に現れる印を恐れるな。それらを恐れるのは異国の民のすることだ。もろもろの民が恐れるものは虚しいもの。森から切り出された木片、木工がのみを振るって作ったもの、金銀で飾られ、留め金を持って固定され、身動きもしない。キュウリ畑のかかしのようで、口も聞けず、歩けないので運ばれてゆく。そのようなものを恐れるな。彼らは災いを下すことも、幸いをもたらすこともできない。はい、こういうふうに言ってます。最初に注目したいのは、何回か今のところでも繰り返されている言葉ですね。つまり恐れるなっていうのが何度も出てきています。ここに注目してみたいと思います。でこの恐れるなっていうのは、よくイエス様も言ってますよね。恐れるなって、このイエス様が言う恐れるなは大丈夫だから恐れるんじゃないよっていう、そういうまあ励ましの言葉だと思います。だからここで言ってる恐れるなはちょっと意図が違いますね。つまり恐るべき敬意を持って相手にする相手を間違えるなということです。恐るべき方でないものを恐るべきものとして君たちを崇めているけれども、それ違うよって、間違えちゃってるよっていうふうに言ってるのが、まあ、ここで言う恐れるなということです。で今読んだ1節から5節の中でも、まあ、2種類の間違って、恐れちゃってるものがあるよっていうのが出てくるんですね。まあ、ちょっと見てみますと、まず2節のところでは天に現れる印を恐れるな、こういうふうに言っています。そして3節から5節のところでは作られた偶像を恐れるなってそう言ってるわけですね。だから最初のところは、まあ、言ってみれば、自然崇拝ってことですよね。で後ろは分かりやすい偶像を礼拝する、これそれぞれ、よくないよ、間違えてるよって、そういうふうに言ってるわけです。まず天に現れる印の方ですね。まあ、割と最近もちょっと私最近ちょっと時間の感覚がわけわかんなくなってて、いつ頃だったか忘れちゃいましたけど、この間なんか日食みたいなのありましたよね確か。でなんかいろんな世界中のところでこうやってこうサングラスとかこういう、こう遮光メガネ使ってでこう日食がこう起きてくる。でね、あの海外 の, そのニュースなんかを見るとやっぱりちょっと文化が違うなと思って、ふーとか言ってこうやって日食見て喜んでましたけども、まあ、ああいう様子が。でまあその多分ね、こう昔の人たちはああいうのって本当に恐れたと思うんですよね。だってこう太陽がだんだんなくなっていくぞ、これは大変だって言って大騒ぎだったと。 今でこそ、まあ、科学技術が、ね、発達してきて、それがどういうメカニズムでそうなるのか分かるから、みんなふーっつってこう喜べるわけですよね。まあ、でも科学が発達してきて、いろいろだいぶ昔に比べたら分かるようになったとは言ってもですね、やっぱり今も変わらず自然を神様のように恐れ礼拝するっていうところってあるなって思うんですよね。まあ、きっと変わりなく続くものなのかなって、そういうふうに思うんです。実際問題としてですね、例えば私も、宇宙関係の話って結構好きなんですよ。で、もう子どもの頃から、学校の図書館とか行くと、宇宙とかって書いてあるその図鑑があったりして、で写真とかいっぱいあるやつ見るともうなんかワクワクするっていうかね、ドキドキするっていうんですかね。で、まあ、ドキドキを通り越してですね、ああいうのを見てるとなんかその怖くなってくることがあるんですよ。ちょっと吸い込まれそうになっちゃうことがあるんです。これね、まあ、分かってくださる人と全然分かってくれない人といるんですけど私はそうなんです。ああいう、 こう宇宙系のやつを見てるとなんかおーぞーってしてくるみたいな、そういう感覚ってあるんですね。でも私は知っている、そういう時に恐れを感じるって、あるいはですね、いろんな自然の風景を見たりして、ああなんか圧倒されるなって、何かこう神聖なものを感じるなっていうことが確かにある。でも私は知っている、俺はですね、その後ろにある方を本当は恐れているわけですよね。つまりその吸い込まれちゃうような宇宙、あるいはなんて偉大な自然って私たちが思うんだけれども、しかし聖書の御言葉はっきりそのことを語っている。初めに神は天地を創造された、光あれと言って、植物よ出てきなさいと言って、水は分かれなさいと言って、この凄まじいものを思うだけで、そして言葉を発するだけで作っていった方がいる。これが聖書が最初に語っていることですよね。本当に恐るべき方がその後ろにいるということですね。これを私たちは知っている。でもですね、まあ、なんていうんですかね、認知の錯誤が起こるわけですよね。間違えた認識を私たちは、してしまうことが多々ある。つまりゾッとしたときに、何か恐れを感じたときに、それそのものが恐るべきものなのだと私たちはすぐ間違えて誤解して受け取ることがある。しかしですね、その後ろにある方を私たちは知らなければならない。これを聖書は一番最初に語っているわけですよね。大きな声で言っているわけですよね。初めに神はこれらを全部作ったんだと言っているわけです。例えばですね、今日開いているこの10章の12節のところを見るとそのことが書いてありますね。ちょっと12節見てみてください。ちょっと読んでみましょうか。いきます、12節、せーの。道からをもって大地を作り、知恵をもって世界を固く据え、英知をもって天を広げられた方、こういうふうに言っていますね。この私たちの住む地球も地上も神様が作られた。そして私が好きなのはこの最後の一言ですね。英知をもって天を広げられた方って、天ってここで言う天は宇宙ですよね。天っていくつかの意味ありますけれども、でもここで言うのは宇宙だと思いますね。この宇宙がぐわーって広がっていく、私が吸い込まれそうになってちょっとゾッとするような、それも神様が思ってなさったことであるって、ここに神様の大きさがあるわけですね。私たちが自然や作られたこの世界を見て何か畏怖を恐れを感じることがあるならば、その時は私たちは忘れていけない、その後ろに思いを持ってこれを創造した方がいるって、その方を知りなさいって、これがまあ最初に語られていることだと思うんですね。ちょっと皆さん右前を見ていただくと今年度の主題成果があるので、ちょっと一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。いきますね、せーの。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ、詩編100編2節、はい、でこの御言葉は続きがあって、この先にはですね、知れ主こそ神であると、主は私たちを作られたって続いていくわけですよね。なんで私たちはこの神様の前にやったって言って喜んで出てくのかって、それはこれを全部作られた方がいらして、その方の前に私たちは出ていけることになっているので、喜んで圧倒されながら、わあすごいって言って出てくのだ。これが語られていることですよね。すべてを作られた方、 そして私たちをも作られた方、この方を恐れなさい。ぜひこれを私たちはメッセージとして受け取りたいと思います。でさらにですね、さっきも言いましたけれども、この1節から5節の後半のところはもう1個間違って恐れちゃってるよって言ってるものがある。それは人の手によって作られた形のあるものということですよね。これを神様のように恐れ敬うのが間違っちゃってるよと言ってるわけですね。これもですね、実は私結構立体作品って好きなんですよ、意外とね。で仏像とか銅像とかあったりするじゃないですか。そこそこ好きなんですただそれ好きなのは何でかっていうと、別にその崇拝する対象として好きなんじゃなくて、造形美ですよね、ああいうの意外と好きなんですよ。 でもそういうのなんで僕好きだって感じるのかなって、なんですごくよくできたやつ見ると心動かされるのかなって考えてみると、それはですね、これもやっぱり神様が私たちを作られたからなんですよね。私たちはこの世界の作られたものを見るときに感動することがあるって、すごいなって思うことがある。それはですね、神様がまず創造されたんですよ。この世界を神様はクリエイティブに作られたんですよ。まず最初に私たちちゃんと分かってなきゃいけないのは、まず神様がクリエイティブな方だからなんです。まず神様がすごくクリエイティブなんですよ。あとそうでしょ、もうこの世界を見て、で私たちを見るときに、確かに作られたそういう、こう立体像すごいなと思うけど、私たちよりすごくできているものはないですよ、なかなか。この緻密なね、出来、こんなんもうに文字通り人間技ではないですよね。すさまじい芸術作品、私たち自身だと思います。これを神様はクリエイトしたわけですよね。で神様は我々に似せて人を作ろうって、神様ご自身に似せて作ろうって、三位一体の神様に似せて作ろうって、そう言ったわけですから、私たちがクリエイティブであったり、私たちがクリエイティブなものを見たときに感動したりするのは当たり前なんですよね。だってオリジナルの方がそういう方だから。だからこそ私たちは作られた素晴らしいものを見たときに心動かされ、あるいは時に魂を動かされることがあるわけですね。しかしその時にこれも間違った認識をするといけないわけですね。なぜそこに恐れを私たちは抱くのか、なぜ素晴らしいと思うのか、それはクリエイティブな主がクリエイティブに私たちを作られたからだということ、ここに私たちがあるということを覚えないといけないわけですね。まあ、心を動かされるときに私たちはこう間違った認識をしちゃうことがある、見誤らないようにしなさいね、そう言ってるわけです。まあ、でも一方で私たちは目に見えるものにすごく弱いんですよね。視覚情報ってすごく大事で、やっぱりこうグッと心を引きつけるものがあります。で目に見えるものに頼りたくなってしまうところがある、まあ、こういう私たち人間の性質ですね。これはちゃんと注意する必要があると思います。で同時に今日の御言葉は言ってますね。ちょっと14節と15節を見てみたいと思います。こういうふうに書いてます。人は皆愚かで知識に達し得ない。金細工人は皆偶像のゆえに恥ずかしめられる。いて作った像は欺瞞に過ぎず霊を持っていない。彼らは虚しく、またあざけられるもの。裁きの時が来れば滅びてしまう。こう書いてます。作られたものは、まあ、像は霊を持っていないって、命を持っていないってそう言っているんですね。しかし神様は命を与えることができる、このことを間違って知らないようにしなさいということですね。命を与えることができる方、命を吹き込むことができる方、この神様をちゃんと誤たず信じなさいということをこの御言葉は語っているわけですね。私たちの中でどこかこうずれて間違って恐るべきでないものを恐れるべきものとしていて、その背後にいる本当に恐るべき方を恐るべきでないと思っていることがないか、ってちょっとややこしいこと言ってますねまあぜひこのことを少しね思い巡らしてみたいと思います。はい、じゃあ戻ってきてもう一度ですね、エレミア書の10章の今度は6節から11節を一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですけど、これも6から11節をご一緒に読んでみたいと思います。ですかね、いきます、せーの。主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方、皆には大いなる力があります。諸国民の王なる主よ、あなたを恐れないものはありません。それはあなたにふさわしいことです。 諸国民、諸王国の賢者の間でもあなたに並ぶものはありません。彼らは等しく無知で愚かです。木片に過ぎない虚しいものを戒めとしています。それはタルシシュからもたらされた銀箔、ウファズの金、青や紫を衣として木工や金細工人が作ったもの、いずれも巧みな職人の作ったものです。主は真理の神、命の神、永遠を支配する王。その怒りに大地は震え、その憤りに諸国の民は耐えない。このように彼らに言え、天と地を作らなかった神々は地の上、天の下から滅び去ると。はい、こう書いてます。でここまで自然を間違えて恐れちゃダメだよ、作った方を恐れなさい、あるいは偶像を間違えて恐れちゃダメだよって、作った人間を作った神様を恐れなさいって、まあ、そう言ってきました。でもう一個、今日このここのところでね、恐れるべきでないもの、間違えて恐れちゃダメだよって言ってるものがあって、それは何かっていうと人間ということですね。人間そのものを恐れるべきものとしてはいけないということを言ってます。まあ、具体的には例えば7節では、王様とかあるいは賢者とか、まあ、要はですね、ちょっと偉い人たちを恐れてはいけないよって、まあ、そういうふうに言ってるわけです。まあ、今はね、別にそんなに王政が多いわけじゃないですけれども、まあ、要は時の権力者ですよね、権力を持った者とか、あるいはすごくこう知識のある、あるいは知恵のある者をただ恐れるのは間違えているということです。でもですね、これは私たちの住んでいる文化の中だと結構危ういなと思うんですよね。でなんでかっていうと、神っていう言葉がめっちゃ軽いからですよね。安いですよ。だから結構ね、ちょろいですね。人間が神って呼ばれるのは神ってるとかってすぐ言うし、マジ神ってなるわけですよね。私もこの間神呼ばわりされてしまってどうしようかなと思いましたけどやばいな、俺が言われちゃまずいなとかって思いましたけど牧師が神って言われちゃって、これはやばいと思ったりしますけども、でもすぐ言われちゃうわけですよね。なんかちょっとすごいことがあると、なんかちょっと引いてたものがあると、すぐ神だって言われちゃって、まあ、その程度なわけですよね、神様っていうのが。まあ、それは神様を知らないからなんだと思います。シンプルに、だってそんなレベルのものではない、神様って。これ作った方ですから桁違いですよね。ちょっとスケールが全然違う。逆に言えばそれを知らなかったら、まあね、こう私たちの比べる範囲、作られた同じ人間しかないわけですから、その中でのどんぐりの背比べでちょっとでっかいどんぐりは神って呼ばれるっていうことですよね。でもそういうことなのかなと思います。しかしですね、結構皮肉な言い方で今日の御言葉は語ってますね。さっき読んだ11節のところ、このように彼らに言え、天と地を作らなかった神々は地の上、天の下から滅び去るっていうわけですよ。あえてここでは神々っていうわけですよね。その本当は神様じゃないけど、ちっぽけだけど神って呼ばれているもの、でもそれは神様が作ったものに過ぎないって、それは滅びるときは滅びるよって、もう神様が終わりってしたら全部終わるものだって、それを神様と呼んだら、終わりって言ったら終わりにできる神様は何なのっていうことになるということですよね。みんなが神って呼んでるものってあるよねって、でもそれは作られたものだからいつかなくなるよねって、神々って本当にあるの、実はないよねって、そう語っているわけですよね。ただ一方で私たちは人間を恐れることがありますね。大いに恐れることがあると思います。もういっそ私たちがこの地上で歩んでいる人生の中で最も大きいストレスっていったら大体人間じゃないでしょうかね。周りの人間がストレスっていったらちょっとすごく語弊があるけど、人間に対しての恐れっていうのが大きなストレスになるって、まあ、これが大きいんじゃないかなって正直思います。しかしそのことについてはイエス様が語っているので、よくイエス様に聞きたいと思います。ちょっと今のところなんか挟んでおいていただいて、新約聖書を開いてみたいと思うんですね。ルカによる福音書の12章の4節から7節っていうところを読んでみたいと思います。具体的に言いますと、新約聖書、聖書後ろの方にある新約聖書の方の131ページになります。後ろの方の新約聖書の方の131ページ、 131ページルカによる福音書の12章の4節から7節というところを、ご覧ください。一緒に読んでみましょう。ルカ12章の4節から7節、開いてくださったらご一緒に読んでみてください。イエス様がこういうふうに言ってますね。でいきますね。ルカ12章の4節から7節、せーの。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。はい、こういうふうに言ってます。イエス様が、友人であるあなたに言いますよって、そう優しく語りかけてますね。間違えた人間を恐れちゃダメだよって。人間の方を恐れてたらそれは、誤解だよ、間違いだよってそう言ってるわけですね。そうじゃなくて死の先の命を握っている方ですね。その先まで握っている神様を恐れなさいって言ってるわけです。こう言うとね、ちょっと脅されてるみたいな感じしますけれども、そういう意図じゃないって分かるためにその後のことも言ってますよね。スズメを大事にするような神様がましてあなたたちを大事にしないわけがないでしょって、そう言ってるわけですよね。神様を愛してくださる方だから、だから人間を恐れるんじゃなくて神様を恐れなさい、まあ、こういうふうに言っているわけですね。実際、今日読んでいるエレミヤ書のところでも、さっき読んだ14節15節のところでは、終わりの時が来たとするならば、裁きの時が来るとするならば、偶像は別に何もしてくれないよって言ってるわけですね、まあ、それはそうですね。だけど私たちにはイエス様がいますよと、そう言っているわけですね。イエス様は何をしましたか。もう裁かれてくださった、もう代わりに滅びてくださった、私たちをもう十字架で許して、そして今は今とて取りなして祈り続けてくださっている、私たちを一緒に歩み続けてくださっている方がいるって。だからあなたは恐れるべきでない人間をそんなに恐れないで、恐れるべき神様が、イエス様が一緒にいてくださることを喜んで安心して歩みなさいって、そう言ってるわけですよね。神は一人子をお与えになったほどに私たちを愛されたんだって、イエス様が与えられたぐらい愛されて保証されているんだから、あなたは他のものを恐れるのはやめなさいって、そう言ってるわけですね。さあ私たちは何か間違えたものを恐れてないでしょうか。ぜひもう一度思い巡らしてみて、人であったりあるいは別のものであったり、間違えて恐れるのではなくて、恐れるべき方、同時に愛してくださる方、この方に目を向けていきたいと思います。で最後いきましょう。もう一度戻ってきてですね、エレミヤ書、行ったり来たりすみません、エレミヤ書の10章の最後の16節をもう一緒に読んで、もう一つ大切なメッセージを受け取って終わりたいと思います。では戻ってきまして、旧約聖書のエレミヤ書10章最後の16節ご一緒に読んでみましょう。いいですかね。いきます。16節、せーの。ヤコブの分である神はこのような方ではない。万物の創造者であり、イスラエルはその方の修行の民である。その皆は万軍の主。はい、こういうふうに言うんです。特に注目したいのは3行目のやつですね。イスラエルはその方の修行の民である、こういうふうに言ってます。でこのイスラエルのところは、まあ、要はこの呼びかけている対象なので、まあ、自分だと思ってください。シンプルにするために、ね、ここにはあなたの名前が入ると思って読んでください。イスラエルはその方の修行の民であるという時にあなたの名前がここに入ると思って、私だったら私ね、鈴木光はその方の修行の民である、こう思ってここは読んでほしいと思うんですね。でそうするとどういう意味かっていうのよく考えたくなるんですけども、修行ってね、皆さん聞いたことありますか。これね、ほぼ聖書以外で私は聞いたことがないですね。っていうかないと思います。あんまり使われないと思います。でこの修行っていうのはどういう意味かというと、その人のものとして割り当てられたっていう意味ですね。その人のものとして割り当てられたものだっていうのがこの修行っていう意味です。つまり あなたは神様のこれは私のものなんだって言われている存在だってことです。ですか？皆さんお一人お一人は神様がこの子は私のもの、この人は私のものなのって言ってる存在だということです。これを最後ねぜひ受け取ってほしいと思うんですね。これはですね、人間的なこの独占欲とか支配とは違いますね。そうじゃなくて、これはうちの子なのって言ってることなんです。ちょっといろんなとこ開けすぎて大変なので、これは聞いててください。ローマの8章の15節16節っていうところでこういう言葉が書いてあるんですね。ちょっと読みますね。ローマ8章15、16、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ、父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。こう言っています。私たちがイエス様を信じて聖霊を受け取ると、私たちは神様の子供として歩み始めるんですよね。それはアッパ父よ、ねえお父さん、お父さんってそう呼びかけるのと同じ関係がそこから生まれるって言ってるんです。皆さんは神様の子供なんですね。それは文字通り神様の子供なんですよ。皆さんはお父さんってお父さんの天のお父さんのことを呼ぶ権利があるし、そういう存在だ。そしてまた神様はあなたのことをこれがうちの子なのって言っているということですね。これが修行の民としているということです。さっき読んだところ、そのエレミア書のところではもう一個ね、その直前のところであることを言ってますよね。ヤコブの分である神はって言っています。ヤコブっていうのはまたイスラエルです。ちょっと名前ややこしいんですけど、ここもあなたが入ると思ってください。私の分である神は、だからお互いにこれが私のものって言ってるんですよね。私たちもまた神様は私のものなんですよ。うちの奥さんがね、昔ちっちゃかった頃にお父さんと一緒に海に遊びに行ったんですって。でだけど、他のね会社の人たちと一緒に行って、で他にも子供たち来ていて、でそのうちの奥さんのお父さんが、いろんな子供たちと遊ぶ の楽しくやってくれる人だから、でみんなしてそのお父さんのところに行って楽しく遊んでると。でそれを見てうちの奥さん悔しかったと。これはうちのお父さんなんだぞと取るなよって思ったっていう。でそれですよね。私たちにとって神様はうちの父さんなんですよね。他ののけのけと、これはうちの父さんなんだと。これが私たちにとっての神様だ。で神様は、ね、大きい方ですから大丈夫です。こっちで、ね、独占欲を無理無理出さなくてもちゃんと、ね、お父さんとしていてくださるので安心して、ね、独占してほしいと思うんですね。それはお互いになんです。天のお父さんはあなたのことをこれうちの子なんだからねって言ってるし、私たちもこの人がうちのお父さんなんだからねってそう言ってる。これが私たちと神様との関係なんだよっていうこと、これ最後に覚えたいと思います。そうするとですね、本当に大きな安心がありますね。たとえ、終わりの時が来たとしても、裁きがあったとしても、あるいは何か罪の問題が私たちを追いかけてきても、あるいは悪魔の力が何か私たちを追いかけてきても、私たちが自覚しているならば大丈夫。神様はのけと、これうちの子なんだ、何をするんだって、うちの子に手を出すなってそう言ってくださるってことですね。この方のもとに絶えず身を寄せなさいと、この父なる神様のもとであなた歩みなさいってそう言ってるわけですよね。ぜひこのことをちゃんと私たちは受け取って、イエス様のもとで、神様のもとでお父さんってそういうふうにして歩んでいきたいと思います。さあではしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、恐れるなって繰り返し言っておられますね。私たち間違ったものを恐れないようにしましょう。自然はすごい、作られたものもすごい、人間もすごいと思うけど、本当にすごいのはそれ全部作った方ですね。だから間違えて恐れないで、恐れるべき神様を良い意味で恐れましょう。でその方は私たちの愛するお父さんでもあるので、本当に親しみを持って、これ私のものだと言ってくださる神様、この方に従っていきたいと思います。他にも自由にどうぞ感じたことや促されたことがあったらぜひ祈ってください。しばらくそれぞれで祈りましょう。 祈りましょう。天のお父さん、あなたの皆を褒めたたえます。また今日もあなたが私たちの主であり父であり、また私たちを本当に守ってくださる保護者であり、主であることを心から喜び感謝を捧げます。どうぞあなたがいつも私たちを身元に寄せてくださって、私たちを守り、いかなるところも共に歩んでくださるようにお願いいたします。むしろ私たちがそこから離れていこうとすることがたくさんありますけれども、どうぞ私たちの中に確かな信仰を与えてくださって、あなたと一緒に歩んでいくものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路も、いつもイエス様一緒にいてくださいますように、主よ、あなたと共に歩むものとならせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。